瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日のこの時間は瀬戸アート情報をお送りしています。今日は瀬戸市役所文化課の山内さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
令和6年7月4日に没200年を迎えた寺祖加藤民吉、この節目の年に改めて民吉の功績を学ぶため、今年度もさまざまな事業を行っています。今回はそのうちの一つである民吉の足跡をたどる視察研修事業についてのお話を伺っていきます。この視察研修事業って確か令和4年度にも開催されたと思いますが、今回はどちらをこう巡っていくんですか？
はい、今回の視察研修事業では民吉が修行をした長崎県北松浦郡佐々町などを巡ります。民吉は文化元年1804年に磁器の製法を学ぶため九州に赴き、約3年間滞在しますが、そのうちの約2年をこの佐々町で滞在しました。今回の旅は令和6年11月11日月曜日から13日の水曜日までの3日間で、民吉が修行をした佐々町をはじめ、日本磁器発祥の地といわれる有田町などを視察します。
そうですか。この行く場所というのをもうちょっと詳しく教えてください。
はい、まず佐々町ですが、佐々町に行くのは一ノ瀬カマートです。こちらはですね、民吉が実際に修行を行った場所になります。民吉は文化元年8月下旬頃、それまで修行をしていた熊本県天草市からより細工の優れた肥前の国、現在でいう佐賀県や長崎県に移りたいと考えます。はい、そして縁あってこの佐々町、佐々村の福本仁左衛門を紹介してもらい、文化元年12月28日に福本家に入ることになりました。はい、福本家で働いた民吉はその腕の良さから仁左衛門の信任を得て、仁左衛門の留守の間釜を任されるほどになりました。その際には釉薬の調合法も教わり、一釜焼き上げています。こうしてさまざまな技術を学んだ民吉は文化4年1807年1月7日に福本家を去ります。福本家を去る際、民吉が植えたとされる杉は今でもこの一ノ瀬釜跡の隣に残されています。
斬新の杉でしたね。
そうですね、斬新の杉です。釜上神社のところにも植樹されているものですね。はい、他にはですね、三河地の方にも行く予定で、この三河地という場所は民吉が修行中に一時身を寄せた場所で、ここでも焼き物の技術を学んでいます。はい、三河地伝統産業会館では民吉が学んだ三河地焼きについて知ることができます。その他直接的な関係ではないんですけれども、民吉が日頃信仰していた天満宮の総本宮である太宰府天満宮にも立ち寄る予定です。おー、また今回は有田にも訪問予定です。泉山自石場、有田町赤江町、鍋島汎用公園、九州陶磁文化館を巡る予定です。泉山自石場は有田焼き発祥の地であり、17世紀初めに朝鮮人の陶工李三平がこの地で良質の陶石を発見したことにより日本で磁器が誕生しました。はい、有田町赤江町は17世紀中期に生産が開始された赤江の技術を保護するため、上絵付け業者を一箇所に集めて生まれた町です。また加えて鍋島汎用公園にも訪れます。ここは佐賀藩の御用釜が置かれた地で、佐賀藩御用達の作品が焼かれました。ここは人の出入りを制限するために入り口に関所が設けられていました。これは今でも見ることができます。これらのことは九州の時期がいかに産業的に重要であったのかを物語っています。
へ、ね、今回すごい旅ですね。
そうですね、
佐々町って、はい、佐々町の方が前来てくださったことがありましたけども、
はい、そうですね、
すごく民吉さんのことに感謝してるっていうか、友好的な感じでしたよね。
そうですね、よく瀬戸の方ですと民吉は産業スパイダーとかおっしゃられることあるんですけれども、実際に修行に行かれてた佐々町ではもう民吉さんは好意的にまた広く受け入れられてるということがまた分かるかと思います。
そうですよね、民吉さんのもなかとかもね、
はい、そうですね、
あります、
はい、売られてますので、はい、
でこれはそれぞれ現地でいろいろ説明を聞く機会っていうのもあるんですか？
はい、 見学する各地では同行する学芸員やまた現地の方からの説明を予定しております、うんうん、看板などでは書かれていないお話が聞けるチャンスです。
本当ですね。で今回のこの、研修なんですけども定員とか金額とかこの旅行情報についても教えてください。
はい、定員の上限は15人、下限は8人となっています。費用は7万円で、うん、新幹線代、ホテル代、一部の食事代を含んでいます、うん、移動方法は、新幹線で名古屋から博多まで行きまして、はい、その後は貸し切りバスでの移動となります。
そういうことですか、
はい、
でも今すごい旅行代金って上がってますよね。
そうなんですよ。
ですのでこれ7万円って割と良心的かなっていう
そうですね、まあ、2泊でちょっと、まあ、九州まで行くということを考えると、うんうん、割とリーズナブルと言えるのではないでしょうか。
そうですよね。で民吉さんのそのディープな世界も堪能できますし、はい、それからねいろいろこう有田も行けたりとか、はい、太宰府天満宮もあるんですね。
そうなんです。はい、そこも行けます、まあ、バスでもずっと巡るので移動距離は長いんですけれども、うんうんうん、そんな大変な旅ということではないかと思います。
そうですね。新幹線博多まで行ってそこからはじゃあもう貸し切りのバスっていうことで、
はいはい、
で上限15人っていうことは、
そうですね、
まあ、快適なツアーにも、
はい、そうですね、快適なツアーで
ですよね、
はい、まあ、声が聞こえないよとかそういうことはないんじゃないかなと。
そうですね、はい、これ応募はこういつからなんですか。
はい、こちら応募はすでに始まっておりまして、うん、締め切りは9月30日までとなっています。はい、文化センターや瀬戸蔵などに応募用紙が用意してありますのでこちらをご利用ください。
はい、
応募方法は郵送とファックスがありますが、うん、郵送の場合は締め切りが短くなりまして9月24日の月曜日の消印有効となりますのでご注意ください。
はい、
定員を超えた場合は抽選となります。抽選結果は10月18日金曜日までに通知を発送することでお知らせいたします。また応募先は日本旅行愛知法人営業支店となります。応募についての詳しい情報は応募用紙に書いてありますのでこちらをご確認ください。
はい、でなんかこう注意事項とかはありますか。
はい、視察事業に参加するには11月4日、祝日の月曜日に午前10時から行われる事前説明会にご参加いただく必要があります。
はい、
また参加資格として市内在住在勤在学の方のみとさせていただいておりますのでご注意ください。
はい、じゃあ瀬戸市内にお住まいの方でこのね今回の民吉さんの足跡をこうたどる視察研修行ってみたいという方は、まあ、早めのご応募そして事前説明会もありますのでこちらにも参加してくださいということですね。
はい、
それにしましても解説付きでこの九州の、はい、旅民吉さん関連旅ねいろんな場所に行けるっていうのはちょっと嬉しいですね。
そうですよね。はい、解説付きで民吉ゆかりの地を巡るまたとない機会ですので、うん、ぜひこの機会にご参加ください。
はい、確かの前回の時にも山内さんこう一緒に行かれましたけど、はい、今回も
そうですね。はい、うん、今回も私山内が同行いたしまして、はい、まあ、有田の方ですとかそういったところを解説していきたいと思います。
はい、そして山内さんの解説もあるし地元の方たちの解説も聞けるっていうことですね。
はい、
そうですね。
はい、特に佐田町の一ノ瀬鎌跡では現地の専門家の方のご説明をいただく予定ですので、うん、割とかなりディープなお話が聞けるかと思います。
ですよね。
はい、
それから有田焼のところもいろいろ行けそうですもんね。
は
い、
そうですね。うん、まあ、有田のところですと多分愛知から行くとなると割と大変な行程になるかと思うんですけれども、うん、まあ、今回はバスを使って行くということで、はい、でかつまあ簡単な解説をですね一緒に入れていきたいと思いますので、うん、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。
なかなかこう個人旅行では行けないようなところも連れてってもらえる。
そうですね。
はい、しかも解説付きですよっていうところね。はい、これねぜひぜひ関心のあるという方はチェックをしてください。今日は山内さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はですね民吉の足跡をたどる視察研修事業につきましてこちらは令和6年11月11日の月曜日から13日の日曜日までの3日間となりますので、ぜひぜひ関心のある方はチェックをしてみてください。お話は瀬戸市役所文化課の山内さんでした。